ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日の2回目なんですが、日本の常識、世界の非常識ってものすごく話したいことが多いんですけど、5回か6回になりますと大体なんか飽きてきますね。まあ、少しお付き合いください。今日は安全とか正確とか予定通りっていうかですね、これは本当に日本と、諸外国と違うんですね。昔から言われるのは列車の時刻ですね。列車の時刻とか会議の開催時間とか。まあかなり最近外国にも良くなってきましたが、何しろ全然日本と感覚が違うですね。安全が一番違います。今からそうですね、もう50年前になりますか。私が初めてアメリカとかヨーロッパに行った時はですね、何かもう日本よりかもう全然治安が悪くて、男性の私でも午後の6時以降はですね、都市のちょっと怪しげなところはもう行けなかったですね。怪しげじゃないとこでも夜間は歩かない方がいいとかですね、隣のビルでこの前エレベーターの中で3人射殺されたとかですね、そういう話が日常的にありましたね。ですからまあその頃日本はもう午後の10時頃でも女性が外を歩いてましたから、もうその安全の差たるやすごく違ってたですね。これはもう昔からの日本の特徴ですね。江戸の終わりに、まあ外国人が多く、外国人ってもだいたいヨーロッパ、アメリカなんですが、外国人が多く日本に来られてね、本当にびっくりしてましたよ。こんなに安全な国ってあるのかと。どこかに犯罪をする人がいるのかと。まあ例えば、貝塚のモースなんて有名でね、日本人の住まいっていう本にですね、その自分の部屋の机の上に小銭をこう置いとくわけですよ。そうすると、日本の家屋ですから、襖なんかが全部開けっぱなしで、まあ、子供たちとか、女中さんとかいくらでも入ってくるんですが、全然お金がなくならないと。まあ、これは今でもそうですね。私大学の時に、まあ、都会の大学でですね、大学ってのは大体ドアがありません。昔はドアがなかった。ドアっていうか門っていうのがなかったんで、閉まってなかったんですよ。それで、まあ、自分の教室までもうストレートにちょっと入れるんですね。にもかかわらず、全く机の上に2000円ぐらい置いといてもですね、それがなくなるってことはありませんでしたね。学生もいくらでも、まあ、そこ入りますしね。本当に日本っていうのはお金がなくならない。まあ、もちろん遺失物の現金も一番届くのは日本だって言われるぐらいで、まあ、正確な統計を取るとなかなかいろんなことあるんでしょうけども、全体としては本当に安全なんですよね。よく今でもですね、どっか歩いてたら、なんか、こんなものが落ちてるな、ちょっと届けないかんかな、まあ、取りに来るんじゃないかな、って思うことが結構ありますよね。だけど、崩れるかもしれませんね。それは、最近のJR のね、切符の入り口がですね、両方から入れるようになってるやつ。あれは良くないですね。ああいうやつとかね、それから、飛行機の穴がね、クラスいくつとか言って金持ちを先に入れたりしますね。ああいったやつは実は日本の安全とか社会を崩すやつなんですね。やっぱり安全とかそういうのは、やっぱり人のこうなんか、その時の常識っていうか雰囲気とかそういうもんで決まってますからね、社会的に。だからヨーロッパとか中国の悪い風習をですね、入れますとね、やっぱりだんだん崩れていくと思うんですよ。江戸時代には肩引きっていうのがありました。肩引きってのはこう肩をこう引くんですね。相手から向こうから相手が来たら絶対にぶつからないように、もちろん余裕があってもちょっとこうやって遠慮して、こう端を歩くというね。そういう肩引きっていう習慣がありましたが、まあこういったものはですね、日本人の素晴らしい文明だと私は思うんですよ。それをですね、JR が、効率を良くするためして両側から入れる。両側から入れるとね、やっぱり社会には悪い人がいてですね、私がこう普通の速度でこう切符をこう入れようとしますとね、向こうからね、パパーッと走ってきて、チャッてやってね、ニタッと笑ってね、先に通過するっていう人がいるんですね。まあ、その人はゲーム感覚なんでしょうけども、まあそういうことが社会を少しずつ崩していくと思いますね。それからアナの窓口には2回ほど言いまして、最近はクラス1とかクラス2なんつってますけど、私はアナの係員にね、言ったのはね、日本はお金持ちだから優先するっていう風習はないんですと。グリーン車みたいなものあるけども、グリーン車に乗る人は先に入れるなんてことはやらなかったんですと。だから日本の平等な社会を守ってください。 アナは国際的に便を飛ばしているので、いろいろ外国の配慮もしなきゃいけませんが、外国の人も日本流のですね、そういうこう人間を金持ちか金持ちじゃないかによって差別するってことしませんから、あ、いいと思いますから、やってくださいって言いましたね。その効果かどうかわかりませんが、それからしばらく経つと、プレミアクラスの方なんてやつはなくなってですね、クラス1とかクラス2とか言ってますが、まあ、アナはね、自分が企業であるなんてことを考えちゃいけませんね。やっぱり日本列島に住めば、そういう日本の素晴らしい文明を守るということが非常に大切だと思っています。それがひいては安全につながり、日本はどこ行ってもですね、本当に安全だと、まあいう社会を作り出したわけですね。例えば昔はですね、女性が着替える時も鍵はかけなかったんですよ。もちろん襖ですから鍵がかかんないんですけど、で、これはどういうことだったら、男性はですね、女性が部屋の中で着替えてるような雰囲気の時は絶対入らなかったんです。それが重要な文明ですよね。それから女性が外で弱みっていうか、たらいなんかでこう裸になって体を洗ってる時は絶対にそっちを見なかったんですよ。まあ、これも今話してるうちに、モースの書物をね、思い出したんですが、モースと、それから女のお医者さんが、これはもう、明治になってからですが、明治の、東京の街を、人力車で走ってる時に、道端で弱みしてる若い女性がいたんですね。それで、モースとその女性の医者は、アメリカ人ですけど、両方とも。ついついその裸の女性の方を見たんですけども、自分たちの人力車を引いている車夫、二人ともですね、全く見なかったっていうんで、非常に感心して、モースはこう言ってますね、アメリカの文明の方が日本の文明よりか劣ってるような気がすると。例えば、海岸にはね、肌をわざと露出するような水着で泳いでる女性がいるし、それを好奇の目で見る男性もいると。これはまた別の人の外国人の話ですが、ある秋田県かなんかで、道を聞こうと思って、とある民家に入ったら、ちょうど風呂に入ってた、そこの奥さんと子供が、裸のまま出てきて、道案内をしてくれたって言うんですね。で、これはどうして起こるかって言うと、まあ、混浴なんかの制度と一緒なんですが、まあ、日本人の男性はですね、まあ、夜の寝床なんかで、夫婦の寝床なんかでは別ですが、その、セックス的なことを考えちゃいけないときは考えないっていう、そういう固いですね、やっぱり、風習があったんですよ。だから、女性の方も安心してるわけですね。ですから、女性に乱暴するなんてのはもう本当にね、男のクズだっていうことでも認められてなかったんですね。まあ、素晴らしい文化ですよ。文明って言った方がいいかもしれませんね。で、それとリンクしてるのが、安全とリンクしてるのが実は正確性なんですよ。例えば、日本の記者はほとんど時間通り来るって言うんで非常に有名ですね。日本の時計は、ちゃんとした日をやりますしね。私の経験では、原子力でフランスの人と付き合ってる時に、フランスにファックスを送る。その時に確か僕の記憶では、その当時、非常に重要なファックスだったんで、絶対届かなきゃいけない。ので、当時メールがなかったんで、確か僕の記憶ではですね、国際電話をしたんですよ。今からファックスを送りますが、大丈夫ですか？その時に向こうのフランス人が何て答えたかったらですね、私のところは、事務所にはですね、パナソニック、つまり松下ですね。松下のファクシミリがありますから、大丈夫ですとこう言ったんですよ。いや、僕その時嬉しかったですね。日本の技術が国際的に認められて、それで常に故障しないで正確である。それはまあ日本の、自動車もそうですしね。まあそういう点で、こう正確性っていうか、几帳面っていうかですね、きちっとやると、これはどういうところでこういうのが生まれるかっていうと、私まあ工場なんかも経験してるんですが、工場なんかでですね、日本人の工員とアメリカ人の工員と全然違うんですよ。契約が必要だとかね、なんか契約の方が文明が優れてるなんつってる、アホって言ったりしてるなんつってそういう人いるんですけども、日本の工場ではね、工員はね、別に契約してるからきちっとボルトを締めるんじゃないんですよ。自分の仕事を全うするためにきちっと締めるんですね。きちっと締めなきゃ社会でダメなんだってことを知っててきちっとボルトを締めるんです。ところがアメリカ人はね、契約が安かったりしたらきちっと締めなくていいだろうってこういうふうになっちゃって何でも金で計算しちゃうんですよ。で、日本人の場合もし一人がですね、ボルトを締めてるのを忘れてたら隣の行員がですね、おいお前そこ ボルトまだ閉めてないぞ、こういうふうに注意するんですよ。ところがアメリカなんかはですね、いや、奴の仕事は奴の仕事だから俺関係ないよっていう態度なんですよ。つまり、社会と繋がってないんですね。自分だけなんですよ。落語がないんですよ、僕に言わせりゃ。落語意識が全くないんですよ。ところが日本人の行員はですね、自分が作った自動車なり自分が作った電気製品が家庭に行き、家庭の奥さんが誇張したら困るんじゃないかっていうところまで頭の中に入ってるんですよ。素晴らしい文化ですよね。だから、この安全性が非常に高いとか、正確であるとか、言ったのは本当に日本の財産なんで、まあ現代の金亡者の人がですね、まあそういうところを捨てて、なんか自分だけが良ければいいっていうような生活してるのは本当にね、この一番日本で、世界が日本に合わせるべきであって、日本が悪い方に合わせる必要ないんですよ。だからまあ ANA にもそうだし、JR もそうだし、それからいろんなところでですね、やっぱり日本の素晴らしい文化にちゃんと価値を置いて、そしてそれを守っていく。そして世界の人にそっちの方がいいよということを言っていくっていうことが非常に大切じゃないかと私は思います。